ね、今日はもうね、なんか予定があるみたいで、昨日の今日だったんで来れなかったみたいですけれども、今度コンサートに来られると、お嬢さんを連れて来られるということをね言っておられましたので、またね、それでここにコンサートに来られて、その後礼拝にも来られるようにですね、ぜひ祈っていきたいと思います。それともう一つはですね、今すごく聖霊の働きが強くなってきていますが、一方で、まあ、いろんな意味で皆さんぶつかりを感じている方もいらっしゃると思うんですね。いろんな意味で、まあ聖霊の追い風とともに向かい風も感じている方がいらっしゃると思うんですけれども、主の働きが強くなるとき、まあ、向かい風も吹いてくるんですね。特に今はですね、今週私は沖縄に行くのはですね、日本の最南端の、まあ、宣言というか霊の戦いにですね行くんですね。で、まあ、12月の末にある箇所でやって、そして1月には今度北海道に行って、最北端と一番東の端もやります。西の端はもう終わってるんですけどね。で、随分前に四隅の霊の戦いは終わってたんですけども、今回は東大南北の霊の戦いをします。で、この時期に神様が導いたってことは意味があると思うんですね。というのは、今年度始まってはっきりリバイバルの、霊的じゃなくて現実的な成就が始まってくるということをね言われている時に、いよいよ日本の霊の戦いの四隅は終わったんですけど、東大南北でこれで一応一通り完成するんですね。大きなポイントはだ、この後具体的に技が始まっていくと思います。でもだから逆にですね、ぶつかりも結構強くなると思うんで、まあ、何かあった時はね、あ、日本の戦いがやってんだなってことをちょっと意識しておいてほしいと思います。それを思うだけでね、全然対応が変わりますからですね、それをね、ぜひ知っててほしいと思います。これは群れ全体に、死の時間の群れ全体に変わりますし、もうちょっと広く言えば日本全体の働きに関わってくると思いますので、それをね、ぜひ覚えててほしいと思います。はい、その中で、今日はですね、聖書からお話をしていきたいと思いますけれども、ヨハネの福音書の2章のところ1節から11節までのところで、これはカナの結婚式といって、イエス様が一番最初に水をブドウ酒に変えるという奇跡をなさったところです。カトリック教会ではここからですね、母マリアがイエス様の願いをして、イエス様が水をブドウ酒に変えられたので、まあ、マリアのお取り次ぎなどという、ね、解釈がありますけど、それは明らかに間違っています。後でそのことも話しますけれども、ただ、聖書に出てくるマリア、カトリック教会が言ってるマリアじゃなくて、聖書が言ってるマリアは本当に私たちは学ぶべきことがある、へりくだった、まさに神に選ばれた女性でした。で、ここからもですね、そのことを学んでいきたいと思うんですね。で、2章の1節から見ていきますね。それから3日のうちに、3日目にはすいませんね、ちょっと最近ですね、眼鏡を取らないと読めなくなったというちょっと悲しい現実がですね、3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいたと。ガリラヤのカナっていうのはですね、イスラエルに行かれた方は行ったことがあると思うんですけれども、まあ、ちょっとガリラヤから離れたところですけれども、まあ、少し田舎のですね、カナというところで婚礼がありました。で、そこにイエスの母がいたと書いてあります。で、おそらくお母さんは、まあ、接待係かなんかだったんではないかと思われるんですね。断言はできません、書いてありませんから。でも、おそらくこの前後の文脈から言ったら接待係が何かだったんではないかと思われますね。で、ガリラヤというかイスラエルの当時のイスラエルの結婚式は1週間にわたるんです。厳密に言うと結婚式自体は1日なんですけども、その後新郎新婦のお家に行って、新郎新婦がまるで王子様とお姫様のようにですね、こうその家を開放して1週間、いわゆる今でいう披露宴ですね、披露宴がその後、まあ、結婚式で1週間、披露宴は6日間ですけども持たれるんで、全部で1週間なんですね。で、そしてその時に大盤振る舞いをして、みんなはその新郎新婦をお姫様や王子様のように扱うっていうね、一生で一番幸せな時っていうね、そういう感じになるわけですね。これが当時のイスラエルの結婚式だったんです。これは普通の当時の結婚式だったんですね。だからそれをちょっと頭に入れておいてください、ね、その中でこの後で話ができますけど、ブドウ酒がなくなるということが起こるんですね。で、そういう結婚式の時に、おそらく、まあ、お母さんのマリアさんはその接待係か何かだったんじゃないかと思うんですけども、そこにイエス様とまた弟子たちもその婚礼に招かれたわけですね。招待されたんですね、まあ、結婚式に招かれたのは嬉しいですよね。招待をしてもらったと。そしてイエス様と、それから弟子たちは行ったわけですね。で、一番最初にイエス様が奇跡をしたのはね、婚礼だったって、結婚式だったってことを覚えてほしいですね。イエス様は結婚式の時に列席されて、当然笑顔で列席されて、本当に喜びのために奇跡をされたと思うんです。皆さん、イエス・キリストっていう方はね、いつも喜びにしてる方なんです。明るいんです。どうぞお間違いないに、なんか日本は宗教というのは暗く、なんかこうね、なんかちょっと苦しそうな顔してないといけないようなイメージを持っている人がいますけど、それは偽りです。イエス様ってのはとっても明るいっていうかね、もちろん苦しみの人で悲しみをしてたんですよ。でも、それは私の罪の身代わりに引き受け、十字架を引き受けたからであって、本来イエス様という方は 喜びと希望というか命に満ちている方なんですね。でこの時も結婚式に列席をされて、本当にその祝福の中で奇跡をなさったんですね。しかも人知れずなさったんですよね。で私たち の, その悲しみの場所にも来てくださるけど、喜びの場所にも来て、知らないところで大きな奇跡をしてくださることを、ね、期待してほしいと思いますね。でそれで、ねその時に3節、ブドウ酒がなくなった。で実は結婚式の時には、当時イスラエルではその、結婚式だけじゃなくて、そういう大事な時にはブドウ酒を出すのが、当然だった。でところが1週間続きますので、ブドウ酒がなくなってくる。多くの場合はどうするかというと、最初にいいブドウ酒を出して、で1週間も続くからやっぱりほろ酔い気分になるわけですね。そしたら味覚も落ちるので、そしたら途中から水を混ぜた、ちょっと水を混ぜた 薄めたブドウ酒を出すというのが当時の、別に普通のことだったんです。失礼というよりもそういう感じだったんです。普通にそういうことをしたわけですね。そうじゃなくて1週間もできないから、それが普通だったんです ね。ところがこの時ですね、残念ながら薄いブドウ酒ではなくてブドウ酒自体がなくなってしまったんですね。でイエス様、お母さんが、母マリアがこんなことをイエス様に言ったってことは、やっぱりお母さんがなんかその責任者だったかなんか関わってたんだろうと思われます、ね、じゃなくてブドウ酒がなくなったことなんてわからないし、それをイエス様に言ってることはね、で今日一つ目のポイントなんですけどね、ブドウ酒なくなったんですよ。でブドウ酒がなくなって、もしブドウ酒を出せなかったら、新郎新婦が大恥をかくんです。これはもうとんでもないことなんですね。結婚式の披露宴にみんな来てくださったのに、そこにブドウ酒がなくなったったら大恥をかいてしまうんですね。で、もしマリアさんがその責任者があるいはなんかこう接待係だったらですね、とんでもない失敗になるわけですね。だからイエス様のところに行ったんですね。ブドウ酒がなくなりました。これはその後ろにですね、なんとかしてっていうニュアンスがあるわけですね。わかりますよね。ブドウ酒がなくなりましたっていうのは、あっそうとかじゃなくて、なんとかしてっていうニュアンスがあるわけですよね。で一つ目なんですけど、この時イエス様は、マリアはイエス様のところに行ったんですね。困った時に、ブドウ酒なくなったからってイエス様のところに行って、人間的に言ったらですよ、何になるんでしょう。イエス様はブドウ酒いっぱい持ってるんでしょうかね。そうじゃないですよね。イエス様のところに行けば何とかなると思ってたんですよ。イエス様のところに行けば何とかしてくれると思ってたんですよね。だからイエス様のところに言ったんですよね。ブドウ酒なくなったって。あとは言わなくても分かるでしょう。何とかしてっていうことなんですよね。で一つ目のポイントね、私たちはどうすることもできない。ブドウ酒なくなって、マリアはもうどうしようもないんですよね。もうすぐ出さなきゃいけない、困っちゃってる。その時イエス様のところに行ったんです。私の人生にも生活の中でも困ってしまうことがあるんですよ。行き詰まってしまうことがあるんですよ。どうしようもなくなることがあるんですよね。その時にキリストのところに行くかなんです。でこれはしかも期待してるんですね。キリストの時は何とかしてくれると思って言ってるわけですね。何とかしてってね、ブドウ酒なくなっちゃった、ブドウ酒ないんですって言ったんですね。ところがね、答えが面白いんです。次ね、日本語だとね、これ非常にね誤解されやすい。4節、するとイエスは母に言われた、マリアに言いました、あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。超冷たいと思いませんか日本語を見るとそうですよね。でこれはねちょっと誤解を招くんですけれども、まず一つ、私の時はまだ来ていませんっていうのは、ここではまあ、私の時が来ればやりますよっていうニュアンスなんですけども、女の方っていうのはですね、なんかすごくよそよそしい冷たい感じ日本語で聞こえますけども、これ言語でいくとね、以前も話したことがあると思いますけど、これは皇帝のね、ローマ皇帝のアウグストが、クレオパトラに向かってね使った尊称なんです。これはそれと同じ言葉なんですね。非常に尊敬を込めた、女性に対して尊敬を込めた時に言う言葉なんです。日本語で訳せばですね、婦人用の方がまだいいかなと思うんですけど、それでもまだ不十分ですよね。ちょっとあれですけど、母上様とかですね、お母様とかね、そんな感じの方がまだいいかなっていう、つまり尊敬を込めた言い方なんです。ここは そこは間違いありません。それとあなたは私と何の関係あるのでしょうって言ったのがすごく冷たく聞こえるけど、分かりやすく言うとこういうことなんですね。もう分かってますって、お母さん言わなくてももう分かってます、ちゃんと神様に言われて、神様の問いが来たらちゃんとするから心配しないでいてくださいっていう、そういうニュアンスだと思ってください、ね、ちょっと細かいことを言うといろいろあるんですけどもね、うんとまとめて言うとね、だから大事なことなんですよね。マリアに言われたんですけども、イエス様は何の関係があるのでしょうと言ったのは、どういうことだったら、いやお母さん分かってますって、お母さん言われなくてもよく分かってますよ、安心してくださいって、私の問いが来たら、つまり神様、イエス様は神様に言われてしか動かないので、神様に言われたらちゃんとするから、ね、安心してくださいって、神様の時は遅れないからちゃんとやるから安心しててくださいっていうニュアンスなんですね。 ちょっと大事なのは後で言いますけどね、これがマリアの取る時期じゃないということの一つの鍵になりますので、ねね、父なる神様、エス様は神様から言われてたんですね。それでマリアに心配しなくていいですよって言ったんですよね。そしたらそれに対してですね、すごいね、これ一つ目のポイントまだ続いてるんですけど、マリアはね、この時ね、なんて言ったらね、そう言われたら、次の5節で、母は、マリアは手伝いの人たちに、だから手伝いがいたん、手伝いの人たちに言ったということはやっぱある権限が与えたんでしょうね。手伝いの人たちに言いました。あの方、イエス様って言ってないでしょ。息子だったらね、イエスのことって言うでしょ。あの方って言ってるんですよ。だから明らかにマリアは、この時、もうイエス様を、校舎外に立たれたイエス様を単なる息子とは思ってない、本当に神の人というか神の独り言として思っているんですね。大事なところです、ね、そしてあの方が言われることを何でもしてあげてくださいって言うんですね。イエス様が言われたら何でもしてくださいねって、言った通りやってくださいねって言ってるんですね。ということは、あのイエス様がね、あの分かってます、もう任せておいてって言った時に、こうそれが全部理解できたのかどうか分かりません。でもとにかくイエス様に言えば何とかしてくれる、だからとにかくイエス様の通りやってね、イエス様の通りやればなんとかなるんだからっていうふうに、もう本当にキリストに、イエス様に信頼していることがありますよね。で、皆さん今日信頼してますか？イエス様言えばなんとかなるって、イエス様の通りやればきっとうまくいくって思ってますか？大丈夫ですよね。イエス様言えばきっとなんとかしてくれる、でイエス様の言う通りすればなんとかなるって、もうね、今日そのエス様のおっしゃることを聞きに来たのって、もうエス様が言ってくださればきっとうまくいくんだから言葉を生かしてくださいって思ってますか？アメン。すごく、そう、そこなんですよね。でマリアの素晴らしかったのはそこなんです。マリアはね、聖書に出てくるマリアはやっぱり神に選ばれた人なんです。本当にへりくだってて、イエス様にお願いすれば、そしてイエス様にお願いすればきっとなんとかしてくれる、水が葡萄酒に変わると思ったとかありませんよ。でもきっと何とかしてくれるっていう信仰があったの。必ず助けてくれる。で、皆さんですね、ここなんですよね。私たちがそういう信頼をイエス様に置いてるか。ですか。あの、私最近凝ってるんですよね。何かって、昔はね、天と地を作られた神っていうのが好きだったんです。ね、昔は天と地を作られた神。最近はね、そうやね、全宇宙を創造された神なんですね。黙示録が開かれてきたからね、はっきり思ってるんですよね。でいつもしつこいですけどね、最近凝ってるのでね、地球っていうのは太陽系の一惑星でしょ。太陽系は銀河系の中の人でしょ。で銀河系はアンドロメダ星雲でいいのかな、なんかそんなグループでしょ。でそれがまだいっぱいあるわけでしょ。その全宇宙なんですよね。それを作られたのが私たちの神様なんです。気合して作った神とは根本的に違うんですね。で皆はね、で私カイラスさんに行ったでしょ。カミダヤスさんって仏教でいう趣味さんなんですけどもね、カイラスさんに行ったんですね。カイラスさんってすごいところね。そこ行った時ね、天の川ってあるじゃないですか。で皆さん天の川って本当に天の川だなと思って見たことある人いますか？あ、いますね。すごいな。どこで見られました？田舎ってどこの田舎ですか？四国の方ですね。私大阪で18までいてね、29まで東京だったんですね。ではっきり言ってですね、天の川って言われてもね、分からなかったんです。天の点々だったんですね。ね、本当に日本でもね、川みたいに見えるとこあるかもしれませんけど、私は日本では見なかったことがでね、分からなかったんですけど、帰らせた時にね、天の川なんですよ。真っ白け、明らかに腰なんですけどね、それがもう、いいですか、白くなって真っ白け、もう隙間なんかない、こう重なり合って、もう真っ白けなんですよ。ブワーッと星があるんです。で、しかもね、手を伸ばしたら掴めそうな感じなんです。これ大げさじゃなくて、大げさじゃなくて、私はびっくりしましてね、なるほど、天の川だと思ったんですよね。そして、でもね、感動してたらいけない、野犬がやってくるから。だけど、そういうとこだったんですね。それで、その時ですね、これは、アブラハムは空の星を見なさいって言った時に、もしこういう星を見たんならすごいなと思いましたよね。でその全ての星を作られたのは聖書の誠、私たちの信じている神なんですよ。その全宇宙を創造したわけじゃなくて、今も保ってるんです。いいですか、作っただけじゃないですよ、保ってるんですよね。保っていているわけです。ということは、ね、地球なんてその塵の塵の塵でしょ。その中にいる人間なんて塵の塵の塵塵じゃないですか。ところがその人間、私たち一人一人のために神であられる方が一人子を使わせて人として十字架にまでかけたわけでしょ。これすごいですよ。ちょっと言葉を徹しますよね。これが愛でなくて一体何ですか。 で、その方が私たちの神様だから、そのキリストに、三位一体の誠の神様により頼めば、この地球上で起こる問題で解決できない問題なんてないに決まってるじゃないですか。聖書通り信じてるなら、聖書通りに信じてるなら、聖書の神様を。ああ、でマリアはね、そのことはね知ってたんですよ。だからキリストにさえ言えばなんとかなる。で、ね、私の時はまだ来ていませんって言われたけどね、冷たいと思わなかったんで、あ、なんとかしてくれるんだなって、とにかくイエス様の通りしてよねって、そしたらなんとかなるからって言ったわけですね。で、皆さんね、キリストがおっしゃる通りすればなんとかなるんです。自分で戦ってる人いるでしょう、一生懸命、ね、日本人ってすごく生、ね、真面目で一生懸命な人多いから、これは神が与えた賜物の一つだと思います。方向性を間違えなければ、神に向かって一生懸命になってください。神に向かって一生懸命になってください。あなたが社会で必死に頑張るその努力を神に向かって向けてみてください。恐ろしい技が起こってきますから。多くの人はですね、仕事のためには必死になるんですけど、その力と努力と能力と心をですね、神になかなか向けないんです。でも、もし本当に神に向かってね、それほどの真剣さで求めたらね、恐るべき技がいますよ、これは、ね、で、マリアはね、主により、ね、主により頼んで、主の仕事にしますって言ったんですよね。そして二つ目に行きますよ。そしたらですね、イエス様は何を言われたかというと、6節ね、さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットルの石の水がめが6つ置いてあったと、ね、ここでですね、まあ、清めのしきたりって、まあ、いろいろあるんですけど、一つは食事する前に手を洗うんですね。とってもいいことだと思います。ただ最初だけじゃなくてですね、なんか一つ終わったらまた手を洗うってね、ユダヤ人はそういう立法がいろいろあったみたいでね、しかも手の洗い方が決まっていてね、ちょっとすいません、正確に覚えてないんですけど、上から下にやって、次は下から上にやって、その時は手のひらをやってこうやって、なんかあるんですよ、そういういわゆる細かいことがね。 そのために水を使うので、こう置いてあったわけですね。で、そこに、まあ、6つの亀がありました。ちょっと脱線しますけどね、今日の主題じゃないんですけど、これはね、ちょっとこういう解釈があるんですね。これはね、6つってのは不完全数でしょ、7が完全数なんですね、聖書ではね。で、6つってのは不完全でしょ、つまりユダヤ教は不完全で、しかも水なんです。それを葡萄酒に変えたでしょ。キリスト教は葡萄酒、十字架ですね、十字架によって完全になるって。立法は不完全だったけど、キリストの十字架によって、恵みによって救いは完成するってことなんですね。で、ヨハネの福音書ってね、すごく分かりやすい、理解できる伝道的な部分と、ものすごく深い、意味がある部分と、その2つがあるんですね。で、面白い、ちょっと今日これも脱線ですけどね、ヨハネっていうのはね、漁師でですね、一番少ない言葉しか使ってないんです、このヨハネの福音書って。ルカの福音書が一番難しいんですけど、で、ギリシャ語を学ぶとき必ずヨハネの福音書から学ぶんですよ。一番簡単なんです。で、一番簡単だから一番分かりやすいんです。だ、一番簡単で一番分かりやすいヨハネの福音書は最も深い真理を語ってるんです。面白いでしょう。面白いと思わないかな私だから、いや、まあね、一番簡単なものが一番深いことを語らせる神様ってすごいと思いませんか。これですね。で、まあ、ちょっと脱線しました。元に戻りますね。で、この6つ水亀があった、その水亀にこういうです、ね、イエス様は言うわけですよね。その手伝いの人たちに、水亀に水を満たしなさい、彼らは水亀を縁までいっぱいにしたと。まあ、ここはね、わかります。水亀なんだから水を満たすってことはね、水亀一生懸命満たしたわけですね。何のためか分からなかったと思うけど、まあね、手を洗うのかなとか思いながらこうね、満たしたでしょう。この次ですよ。そしたら主が言われたの、次に。ね。イエスは彼らに言われた。口までいっぱいに3つしました。ね、いっぱいにしました。そしたら彼らに言われます。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世約のところに持っていきなさい。いや、宴会の世約に持っていくのは何かって、ぶどう酒を持っていかなきゃいけないんですよ。そうでしょ。水なんか持って行ってね、はい、どうぞって水持って行ったらねまあ、それはもちろん中東の世界では水はものすごい貴重ですけど、この時は結婚披露宴ですからね、ミネラルウォーターってわけにいかないんですか、ね、だから分かりますよね。水満たすところまで分かるけど、さあ持って行きなさいって言われて、いや持っていくけど、持って行って水を持って行ったらどうなるんでしょうね。ブドウ酒を持っていかなきゃいけないのに、そこでね、普通なら理解できないのって、ね、えって思うんですね。で、納得しないと動けない人いるでしょう。そういう人はきっと言います。え、これ水ですよって、水持って行ってどうするんですかって、水持って行って私怒られたら困りますけどとか言いそうな人いませんか水持って行ってどうなるんですかとか、 いや、そう、持って行きますけど水ですよ、水、水いらずとは言わませんけど、どうしたらいいんですかとかね。この手伝いの人たちはね、イエス様が言われた通りにしたんです。単純に言われた通りにしたんです。あの、水を汲むまで分かるんですよ。持っていくのはね、だって持っていったらね、葡萄酒に変わるってのは我々は知ってますよ、聖書読んでるからそれはね、知ってるから言うんですけど、普通に言ったら水を一杯して、水を今入れたんだから水でしょ、これ水ですよね、すいません飲みます。でこの水をね、葡萄酒が必要なところに持っていったらですね、例えば生産にこう入れたらですね、えらいことになるじゃないですか、ね、そうでしょ、そうですよね、えってことになりますよね。でも彼らは言われた通り持っていったんです。イエス様が言った通り、マリアが言った通りしてくださいって言って、彼らはイエス様が言った通りしたんです。ここに書いてあるんですね。神様の言葉に理解できてもできなくても、分かっても分からなくても、イエス様がおっしゃった言葉に従う人がいるとき、奇跡が起こるんです。その時神様は奇跡を表されるんですね。でこの時ね、この人たちはね、そこで見た、面白いですよ。次のところね、宴会の持って行ったって、彼らは持って行ったって聖書さらって書いてある。彼らは持って行ったって。でもこれが、例えばある人だったらね、彼らはそこで口答えして行った、水を持って行ってどうするんですか、怒られたら私の様責任取ってくれますか、取ってくれるなら持って行ってもいいですけどと言った。そうなるわけですよ ね。彼らはためらった。そしてお前が持って行け、お前が持って行けと言って、なかなか持って行かなかった。どうですかね、私一言と思って言ってません。神様を助けなかったら自分だってそうなると思って言ってます。主の助けがないとね、賢い人ほど危ない。で日本人って結構賢いと思いますよ。悲しいですね、その賢さが不信仰になってしまうとしたら。喜んで愚かになってください。キリストの方がはるかに賢いんです。圧倒的に神の方が偉いんです。いやね、俺単純にしたかったんですよ彼らは。そしたらね、その次の節で、9節でね、宴会の世話は葡萄酒になったその水を味わってみた。これもなってるんですよ。面白い、どこでなったか書いてないこういうことに興味持ってきていませんか持っていくときすぐなってね、もうなってたんだったらね、持っていくと楽ですよ。あ、葡萄酒だと思って持っていけたけど、どこでなったんでしょうね。持っていく途中になったのか、渡したらなったのか、宴会の世話が持ったらなったのか、そこら辺をね、天国行ったら聞いてみたいって思う人いませんかね私はそういうこと興味あるんですよね。あの5つのパンがどこで増えたのかとかねどうでもいいと思うかもしれませんけどね、理系のタイプは結構こういうの好きなんですね。どこで増えたんだ、ちょっとそれを確認したいと思うわけですよ ね。この時でもね、どこか書いてないかわからない。でも確かに宴会の人が見たときは葡萄酒になってたんですよ。で面白いのはね、宴会の世話は奇跡が起こったことを知らないんです。飲んだ人たちも知らないんです。知っているのは持っていた手伝いなんですよ、まあ、あとマリアも知ったでしょうけど、つまり従った人はキリストが奇跡をなさったことを知ってたんです。これから奇跡いっぱい起こりますけどね、その奇跡が起こるときにね、それを知ってる預かる人になりたいですね。でこの時 ね書いてあるでしょ、宴会の世話は葡萄酒になったその人を味わってみた、それがどこから来たのか知らなかった、彼は知らないんですよ。で、ね、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知ってた。だから従った手伝いたちは知ってたんですね、奇跡が起こったことを。だってもともと水なんだから、彼らが汲んだんだから、ね、これ奇跡が起こったんですね。そして、ね、でその世話よく花婿を呼んでね、言いました、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、さっき言ったことですね、初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃、つまり、ね、あの酔った頃になると、ね、あの悪いものを出すものだが、薄めたブドウ酒を出すんです。それはもう普通だったんだ、ね、ところがあなたは良いブドウ酒をよくも今へ取っておきました、褒めてもらえた。こんなになった時にこんな良いブドウ酒を出して、つまり薄めたブドウ酒によって水から変わったのにものすごく良いブドウ酒になったことなんだ。皆さん、キリストが奇跡をなさるとき、神が奇跡をなさるときね、薄めたブドウ酒にはしません。最高のブドウ酒にします。神が奇跡をなさるときは、最高のものを与えられます。先週も覚えてますか？主に信頼するものは失望させることはないわ。主に信頼するものは最高のものを受けるでしょ。 で、クリスチャンの皆さんね、これは傲慢でも傲慢でもないです。いいですか？私たちはふさわしくないですよ。悪くふさわしいから受けたって危ないですよ。私たちはふさわしくないけれども、ね、本来受けるのふさわしくないし、そんなことを見れるのに値してないけれども、あの十字架と復活があるので、私たちは最高のものを受けれるのです。キリストがいらっしゃるので、最高のものを受けていいのです。最高ものを受けることが神の喜びだし、人々への証だし、希望なんです。だ大胆にね、最高のものを求め、最高のものを受けてほしいのですね。繰り返しますよ。ふさわしいとは思わないでください。ふさわしくないけども、ふさわしいんです。十字架があるから。わかりますよね。で、これね、この時ね、だって、薄めた葡萄酒見て、本当に葡萄酒になったから、結果、花婿はね、褒められちゃったでしょう。でも実は花婿は葡萄酒切らしたんですよ。ところが、最高のものが出てきてる、これ、イエス様奇跡をなさったからですよね。ではね、これは心ですね。で、新年度の時に一つの奇跡が起こりましたよね。秋元牧師が、ね、28年ぐらいかな、前から語られてたユダヤ人伝道の成就が起こりました。あの時面白いんですね。実はね、10月31日に会食になったんですね。避難中傷があって、本当は11月1日と3日にね、1日に奉仕して3日に来てもらう予定だったんだけど、ね、全部中止、キャンセルされて、で会食だけはしましょうって、まあやっぱり立派ですね。話もちゃんと聞こうっていう ね。結構こういう時ね、もう話もしない、もう会いたくもないっていう人多いんですけど、ちゃんと本人たちの話も聞こうって言って話すって、ここら辺はやっぱり偉いですね。皆さんもね、人の話で惑わされないようにね、本当に神に聞くことと本人からちゃんと聞いてください、ね、人の話だけで動かないようになりましょうね。で言ったの。でも秋元氏はね、もうなんかそうなったらね、正直人間的にはね、もうなんかもういいやっていう気だったんですよ。でも神様おっしゃるから会いに行こうと。で朝ね、まあ食事してももう普通にお食事をしてね、まあね、普通にやって帰ろうと思ったの。そしたら神からはっきり言われたの。きちっと話しなさいって、教会のことを、働きのことをきちっと語りなさいって言われた。それでですね、主に言われたから祈り直してですね、で7人選んで代表として、で留守前田さんは個人の代表として選ばれたの。7人選んで、その7人を連れてって、その一つ一つについてきちっとね、説明したの。ところがご存知のように話が噛み合わないでしょ、ね、だって前田さんの時ね、この人は個人の代表ですって言った瞬間、向こうはね、一切には個人はいませんとか言ってね、だからね、一生懸命パワフルが、いや、あの個人といっても両親がいない場合の個人もあれば、両親がいるけれどもいろんな理由で育てられない、そういう形もあるんですかって言ったらね、そういう個人もいませんとか言ってね、だそんな感じでね、全部の話が噛み合わなかったんです。全く噛み合わなかったんですね。でそれでも7人全員神様おっしゃったからやったんです、言われた通り。そして7人し終わったら、向こうがですね、じゃあうちの教会来てください、案内しますって向こうの教会の、ね、説明してくださったんですね。で聞いてたんですけども、もうやるべきことはやったし、全く噛み合わなかったから、じゃあトイレ行って帰りましょうってトイレ行ったわけですね。やるべきことをやり終わって、トイレから出てきたら逆転したんですよね。1日に来てくださいって、3日に行きますって言ってね、で神の人ですと言ってね、言ってましたよね。全く神の人という感じじゃなかったってだけどだって、ね、で実際その後メールが来て、また今度関わりが開きましたよね。で今度また行きますよね、選挙にね。でももしあの31日会いに行ってなかったら、話してなかったら、奇跡は起こってなかったでしょう。でも7人全部話すまで、話した後も誰一人ね、開かれたと思わなかったんです。前田さんおっしゃったでしょ、ここで、ね、全く噛み合わなくてね、それなのに開いちゃったって。ナーマンの時もそうでしょ。ちょっと話を飛びますけど、ナーマンという旧約に出てくる、ね、ナーマンというのは雷病だった人、7回ヨルダン川に身を浸せって言ってね、7回浸した時に奇跡が起こったの。従いとした時にね、でもね、あの神様の言葉に従いますとね、神様がワードをなさるんです。で従った人は知ってるんですね。これね、もう一つはね、三つ目ね、これ二つ目、三つ目のポイントはね、何かって、水が葡萄酒に変わったんです。で、ここで書いてある、最後に。イエスはこのことを最初の印、印っていうのはね、イエス様がキリストであることを証明する奇跡です。ね、印として外来の彼で行い、ご自分のイエス様の栄光を表された。それを見て弟子たちはイエスを信じたと書いてある。まあ、弟子たちは水が葡萄酒に変わったのを見てね、驚いて信じたんですけども、で、こういう奇跡をなさったんです。で、今もイエス様は水を葡萄酒に変えてくださいます。あなたが窮地に陥って、ブドウ酒が必要なのにブドウ酒がない、水しかないって、ねね、どうしようって言った時にね、その水をブドウ酒に変えることは今でもキリストはおできになるんですね。ただ鍵があるんです ね、 これね、神様に単純に従っていく、信頼して。で実はね、最近ね、告別式が多いんです。私はこの 1、2 週間で朝電を3つ打ちました ね、一つは宮崎の方、男性ね、一人は佐世保の方、ご婦人ですね。今佐世保の街道が与えられているその街道に貸してくださっているその街道の家主さんの奥様ですね。ね、それからあともう一人は、飯塚の女性です。で、実は飯塚のご婦人は86歳の方がね、つい、今日の午後告別式なんです。昨日の朝亡くなったのかな。どっちだったかな。ちょっとすみません。ね、昨日の朝が亡くなったんですね。で、今日の午後が告別式なんですね。ヨハネ電池母子が指揮をされるんですけど、でこの方はですね、実はですね、教会飯塚教会のある女性の方のお母さんなんですけど、分かる人はママ母警部だったんですね。それで、まあ、昔はですね、相当いじめられたそうです。それでお母さんのことをとっても憎んでいたんです。本当に憎んでいたんですね。ところがイエス様に出会ってイエス様を信じた後、本当に救われた後にお母さんのことを許せるようになったんですね。そして特に最近本当にお母さんのことをなんかすごくこう思うと、なんか心が痛んでお母さんを愛せるようになってきて、お母さんに救われてほしいってものすごく思うようになったんですね。ただお母さん全くキリスト教には反発ってわけじゃないけど、全くね、彼女が信じるのはいいんだけど自分は全く信じようとしなかったんだ、どんなに伝道しても。ところがですね、11月4日の日ですね、入院してたんですね。神様から示されたんですね、明日行きなさいって。行ってもと思っても明日行きなさいって言うんですね。どうしても、でヨハネ牧師に電話したんですね。明日一緒に行ってくれませんか、明日時間ありますかって。ヨハネ牧師がね、はい、ありますよって言ったんですね。で、一緒に病院行ってください。でヨハネ牧師も一瞬ですね、行ってたどうなるんだろうと思ったけどね、人間的には ね今までそうだから。でも神様は言ったんですよね。これで行きました。5日の日にどうなったかというとね、実に素直にはっきりと死んだんです。しかも意識が戻ってきちっとすさまじいんだって、明確にすさまじいんだんですね。本当に救われたんですね。皆さん素晴らしいですよ。キリスト教式の葬儀です。残念ながら救われてもキリスト教じゃない葬儀のことが日本は多い。悲しいですよね。でもキリスト教式の葬儀です。でもしはそのお嬢さん、飯塚教会の人なんですよ。で、四式はヨハネ電子牧師をするんですよ。私はすごく感動しますよね。で、11月4日に行ってなかったらこうはなってなかったですよね。で、お母さんは全く救われてなかった、そのお母さん、救われそうに見えなかったお母さんがその日コロッと変わってしまったんですね。だからね、神におできにならないことはないんです。神様には人の心を変えることができるんですよね。これしててほしいですね。あ、一番最初に証を忘れたことを今思い出しました。一番最初にした主により頼むということなんですけれども、実は先週ですね、島原に行ってきたときですね、久留米から来た方ね、いつも言ってるお姉さんが癒された人、この方がですね、今度は自分の証をしてくださった、証をしてくださいって言ってね。で、実はこの前話してますが、お姉さんが癒されたときに仕事で落ち込んだ後に元気になったって話をしたと思うんですが、どういうことかというとですね、彼女はですね、まあ、調理師の免許を持ってるのかな、なんかで給食でアルバイト正式な仕事をしたり、あるいは病院で仕事をしたりしてきたんですけども、今ちょっとどうかよくわからないけど、とにかく今もやっぱり食事を作る、そういう仕事をしてるんですね。で、ある日サンドイッチだったんですって。で、その食材を持ってくる人がね、仕事来てはいるわけですね。ところがね、サンドイッチを作る日に食材を持ってくる人たちが、その業者がパンを忘れたサンドイッチを作るパンを忘れたそしたらサンドイッチじゃなくて何でしょうねサラダになっちゃいますね忘れたんで、それでイエーってこうもう困っちゃったんですよ。でもそれをなんとか、とにかくそのなんとかやって、午前中なんとかもうやって食料全部作ったんですって。でその時人がいなくて、彼女は一人でもうてんやわんやしながら、パンがないから普通のパッと作れるのに、もう一生懸命やって作ってなんとか終わったん。それで、ああよかったって、感謝に感謝しながらやってよかったと思ったん。そしたらその時その同僚の一人がこういうふうに言ったんですよね。なんかね、このね、その人は、彼女のことをね、本当に大変だったのに誰も手伝ってくれなかった、誰も何もしてくれなかった、私一人でせせられて、私一人がやったわって言ってたわよってみんなに言いふらしたんですって。なんか一言も言ってないんですよで、こういうことは皆さん社会に出てる人は分かるでしょ。いわゆる噂話作り話って頻繁に悲しいけどありますからね。言われた。おいで、彼女はびっくりしてですね、なので一言も言ってない、ね、感謝しながら一生懸命、大変だったな、じいさん、大変だったな、じいさんだけど、一生懸命やって、なんとか間に合って、よかったと思って、ああ、よかったと思ってたら、その道路の人が、あの人は一人でやって、ね、誰も手伝ってくれなかった、もう一人で大変だったわってね、もう三段文句言って、みんなのこと悪く言ってたわって、みんなに言われたんですって。 これで彼女はねショック受けてね、それをみんなが信じちゃったんですって。え、俺で上司まで言われて、上司まで呼び出されて言おうと思ったらもう全然相手されなくて、もう上司もその人のことを信じきってて、なんかえらい注意されたりしてですね、なんかもう落ち込んじゃったんで、その時にお姉さんに電話したら、お姉さんが癒されてて、本当に癒されて今も元気なんです。もう再入院してないです。今自宅療養なんですよね。本当に癒されてものすごく感動して、あ、もうこんなことぐらいいいわと思って元気になったんだけども、でも会社に行くと相変わらずそういう状況だった。それでね、ついに彼女もですね感謝してたんですがね、その人と一対一になって言ったんですね。私はそんなことは言ってないって言ったんですね。そしたら彼女が言ったんですね、何言ってるの、あなた言ったじゃないって言ってねすごいですね間違って激しいんですね。いや、あなたは確かに言ったよってね、そんなこと言うなら、そんな私が言ってないこと言ったって言うのって、あなたは確かに言ったよって言ってですね、そんなこと言うならもう私はあなたと一緒に仕事はしない、明日は来ないとは言ったんですってだから次の日は朝出で早出で二人で作らなきゃいけない日だった。一人だと大変なんですって。でもそしたら彼女はですね言ったそうですね、そこまで言うならいいわよ、私一人でやるわって言ったんですってね。それで彼女は帰っちゃった。それでその後彼女はです、彼女と今度はその人ね、そのクリスチャンの方のね人はですね、帰る電車の中でですね、はあ、人一人だとどうしようと思いながらね、感謝しつつ感謝しつつですね、神様なんとか助けてくださいってね、感謝します、でも助けてくださいって言いながら、はっと思った、教会に行きましょうって。いやだ、ね、キリストのところに行くんですけども、新約時代は教会を通して働きますから、一人では戦わないでね、もちろんあなたが叫べばどこでも主は答えてくれますが、新約時代は教会です。それと今年度の長崎教会の言葉はアドナイニシで、モーセがアロンとフルと共に祈った時にヨシアは勝ったんです。職場で戦ってきたあなたはヨシアですよ。教会が祈った時必ず神の手が動く。職場に限らない、学校でも家庭でもそうです、ね、で彼女教会電話したんですよね。で教会電話してですね、そしてですね、こう祈ってくださいって言ったんですね。そして ね教会のその電話を受けた牧師はちょうど時間があったんでしょうね、奥さんと一緒に祈ってた。それで彼女も帰る車電車の中でずっと一生懸命祈って家に帰った。家に帰ってしばらく経ったら電話が鳴った、その人から。これが面白いね、全く声が変わってた。ごめんごめん、思い出してみたら確かあなた言ってなかったわあなた言ってなかった、私の勘違いだったと思う、確かにあなたは言ってなかったわね、ごめん、明日仕事行くからってまるっきり変わってたんですってほいで次の日ちゃんと仕事に来て、それからまるっきり態度が変わったんですって。憤慨してる人はまだクリスチャンとして十分ですよそこでね、ハレルヤって喜ばないと。彼女はでもそれでね感動したんですって。絶対変わらないと思ったあの人が、あそこまで言い切ったのにこんな短い時間にあんなに変わるのかって。その今までのことどうしてくれるなんて言わなかった、やっぱ感謝してる人は強いですね。ってびっくりしたんです。そして本当に次の日はもう全然態度が変わって一緒に仕事ができたんですね。でそれをねすごい感動したか知ってました。つまりね、感謝と祈ったんですよ。イエス様のところに行ったんですよ。キリストのところに行ったんですよね。しかも一人じゃなくて教会と共に。そしたら変わっちゃったんですね。これは皆さん、つい最近起こったことですよ。つい最近起こったこと。それをものすごく嬉しそうにね、その島原の聖会で明かしておられたんで、私感動したんですね。へえと思って。で結構世の中には悲しいけどしょっちゅうあることですよね。でなんですね、主のところに行くんです。主のところに行くんです。教会と共に、一人で戦わないで。新約時代は身からと共に戦いましょう。ですからヨシアが戦ってたんです。あなたが戦っては代わりはできません。でも祈ることはできるし、祈ることは気休めじゃありません。本当に力です。神の手を動かす、ね、で奇跡が起こったんですよ。で変わっちゃったんですね。ではですね、ね、メッセージに戻りますけれども、まずマリアは主のところに行ったんですよ。そして、ね、一見冷たく聞こえる声だったけど、ね、私がやりますよって言ったので、イエス様の通りしてねって言ったんですよね。そしてその次に、ね、手伝いたちはイエス様言われた通り水を持って行ったんです。分からなくても、その時神様は奇跡をなさったんですよね。最後にポイントは3つなんですけど、ちょっとね、そのカトリック教会の解釈をこう、ね、マリアが言ったからイエス様が聞いてくれたっていう解釈をするんですね。それは 100% 間違いです。2つ話しますね。1つはですね、1つは解釈から言ってですね、これは明らかに、あなたは私と何の関係あるのでしょうって言ってるんですね。冷たく読んだら関係ないって言ってるし、もうちょっとさっき言ったようにね、 柔らかく解釈したとしても、これは、ね、安心してくださいって、心配しなくていいです、ね、マリアに言われたからやるよって言ったんですよ。関係ないでしょって、神様が私に言っておられるからやりますから、心配しなくてもいいですよ、私はちゃんと、ね、何とかしてあげますからってことで、イエス様は他の聖書に書いてあるように、いつも父なる神の御心を行ってた。わかりますか。ここなんですね。マリアに言われたからじゃない。ここがすごく大事なところですね。でむしろマリアも、ね、この人のことは何でもやってくださいねって言って、本当に主に対してすごい信頼してるんですね。主により頼んでる、イエス様とあの方と言ってるんですね。いやね、これはいいですか、全然イエス様の前に低いんですよ、本当の聖書のマリアは。おそらく、ね、お取り次ぎなんかしたらね、天国のマリアはね、心キリキリ痛めてますし、やめてやめてって言ってると思いますよね。でもう一つはね、ちょっと感情的な面ですけどね、悲しいけど多くの人たちがね、こう思うんですよね、まあ、皆さんは違ってますよ、一般的にね。私なんか直接神様なんか恐れ多い、申し訳ない、ね、マリア様を通して神様のところに行きましょうって、分かりすぎましょうか。お父さんに直接話するのはちょっと怖い、なんかそれにもっかちょっと気が引ける、お母さん伝えといてっていうパターンですね。で日本はそれがものすごく強いんです。だからマリアの霊が働きやすい土壌があるんです。 100% 間違いです。私たちは神様のところに十字架以外で行けません。でも十字架があれば、誰でもどんな人でもいつでも行けるんです。十字架が私たちを神につないでくださる唯一の道なんです。でキリストの十字架がある限り、いつでもどんなところでも、どんな最悪になっても、どんな失敗をしても、どんな罪がかかったとしても、悔やめていきませんよ。そしたらキリストのところに行けるんですよね。それ以外に道はないんです。これは、ね、どうしてください。でお母さんに言ってお父さんに言うっていうのはね、結構あるんですよ日本は。でもそれは本来健全じゃない。お母さんにも話し、お父さんにも話せばいいんです。直接言うのはいいでしょ。で私は子供は直接言ってくるのがいいですよ。しょっちゅう母親として言ってくることがあるんですけどね、私直接言ってくれたらすぐに聞いてあげます。うちの子供たち聞いときなさい。ね、私は接種的なので、間接的に言ってくる場合はですね、マリアの霊を感じますから切ります。直接言ってくだされば聞きますね、やっぱ喜んで。直接言ってくれればね、おまけがついたりしますよね。1000円でいいのかって、もう1000円あげようとか ね、 ね、お釣りを取っておけとかね。間接的になるとそれはお母さんがピンハネをします。いや、いいですか。母親を通してしかお父さんと話せないとしたら、健全だと思えないでしょ。父なる神様とに十字架以外はないんですね。これはね、どうだろう、覚えてください。で聖書の解釈から言ってもおかしいし、明らかに間違ってるんですね。だから、聖書のマリアは本当に素晴らしいんです。私は学ばないといけません。これはもう張り下って、ね、しかしカトリック教会言ってるマリアというのは明らかにおかしいですね。で世界で出演しているマリアは、ね、必ず最初英語で言うんです。聖書的な最後に必ず、ね、私に乗りなさいって言うんですよ。その段階で明らかに聖書のマリアと決定的に違います。だからはっきり悪霊です。もうね、こういうことの朝日で言ったらね、あとは怖いんですけども、でも語らないといけません。真理を、これはもう真理を語らないといけません。明らかにおかしいんです、これはですね。だからね、それとどう覚えてください。でね、私たちはキリストの名によって大胆に死のもとに行きましょう。キリストがおっしゃってくださることは聞けますので、求めれば単純に従いましょう。そして皆さん、水をブドウ酒に変えてもらいましょう。奇跡を行ってもらいましょう。人の心を作り変えてもらいましょう、ね、救いの御業を見させていただきましょう。絶対救われそうにない方の救いを見せていただきましょう。固くなる心を溶かしてもらいましょう。不可能と思える負債を神の手によって解決して、与えるものに変えてもらいましょう。だってそやかしいっぱいあるじゃないですか。神様に御引きなんかないんです。キリストのところに行き、教会と共に行き、単純に主に従っていく人に、神は今も生きて働いて、同じように御と葡萄酒に変えられるんですね。その証をね、今年度は具体的に見ていきたいと思います。で見たら皆さん、私の秘密にしないで証しましょう。ね、たくさんの人にしたら希望になりますね。それはね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは、初めての印が行われるときに、婚礼の場所に行って、喜びの場所に行って、ブドウ酒がなくなったとき、あなたはブドウ酒を水に変えて、この水を満たしてと言った後にブドウ酒に変えて奇跡をなさり、この新郎新婦が本当に恥をかずに住むところがむしろ褒めてもらえるようにしてくださいました。そのあなたの愛と本当に憐れみの大きさに感謝いたします。また母マリアが願ったように、あなたは本当に奇跡をなしてくださったことをありがとうございます。 天のお父様、私たちの人生にもいろんなことがあります。イエス様、もうどうにもならないこともあり、何とかしてほしいけど何にもならないということがあります。私たちがイエス様のところにまっすぐに行くことができますように、あなたに本当に頼むことができますように導いてください。そして神様、奇跡をなさるあなたの技に預かっていくことができますように、またこの手伝いたちのように主のおっしゃることに単純に従っていきますように。理解できるときもありますが、時々わからないときがあります。主がおっしゃってるんだけど、これをして何になるんだろうと思うことがありますが、それでも主のおっしゃることに単純に従って、神の奇跡を、神の救いを、神の癒しを、神の勝利を豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。あなたは私たちのうちに御手をぶどう酒に変えて同じ奇跡をなしてくださることを感謝いたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとお祈りはいかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主のもとに差し出してください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、お一人お一人が主の前に出したこの願いと求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、経済のこと、健康のこと、人間関係のこと、学業のこと、お仕事のこと、いろんなことがありますが、その一つ一つにあなたが応えて、奇跡を与え、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの御名によって命ずる。心と体を癒されよ。腰の痛み、膝の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。境内の必要を完全に満たしてください。イエス様は豊かに満たしてください。個人的なレベルだけではなくて、会社やあるいは事業に関して境内の祝福を豊かに与えてください。イエス様によって境内の祝福を進みます。今必要な額の、必要な額だけではなくて、それの2倍3倍の祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。お仕事を祝福してください。責任ある立場にある方に神の知恵を与え導いてください。私様、一人一人が今直面している問題に、人間ではなくて神の恵みによって、神の方法によって立ち向かっていく力を与えてください。聖霊を注いでください。主の力を与えてください。神の勝利を表してください。お願いいたします。安心しなさい。私は出しの道をちゃんと用意しています。それは祭殿の道です。しかし逃げるというのではなくて、立ち向かっていきなさい。立ち向かっていくとき、私が用意した脱出の道が見えてきます。それはあなたの思いを超える恐るべき道、神の圧倒的な勝利があらる道です。あなたは喜びながら笑顔で胸を張って歩くようになるでしょう。恐れない、立ち向かっていきなさい。私が用意した脱出の道があると主は抑えます。イエス様、ありがとうございます。お一人お一人にあなたが触れておられることありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。